ラジオ企画11月から始まった、8ビート会員さん向けのインタビューラジオ番組です。で、8ビートスタッフの僕新井が、毎回その8ビートの会員さんを1人ずつを、紹介していく番組にしていく予定です。
はい、
まあ、全くのど素人なんで至らぬ点もあると思いますが、よろしくお願いします。
ガシガシツッコミ待ってます。
実はですね、この、まあ、番組というか実はテイク2というか2回目なんですね。で、1回やって、はい、ちょっとその一番聞かなくちゃいけないことを聞けなかったということで追加テイクでちょっと撮っております。はい、で、そのあたりのお話をですね、ちょっと今日は吉岡さんの方から熱く語っていただこうと思ってます
ね。まあ熱く、はいはい、分かりました。
はい、じゃあちょっとまあ簡単な自己紹介含めてまた改めてちょっとお願いしたいと思うんですが、
自己紹介、はい、分かりました。自己紹介、まあ、IT 系の事業をメインとして行っている、オシア株式会社の吉岡栄一郎と申します。はい、で前回この前の収録で結構、うん、かなり詳しめの感じで IT 寄りになってしまったんですけども、ね、はい、もっと分かりやすく何をやってるのかっていうと、うん、そうですね、ウェブサービスを作ることを今やってまして、うん、例えば、まあ、世の中にミクシーだとかフェイスブックだとか、はい、いろんなウェブ上で動くサービスがあると思うんですけれども、まあ、そういったものみたいな形でウェブ上で動くシステムの開発を今メインでやってまして、うん、岩尾さんと、うん、あと浜野さんですね、はい、一緒にやらせてもらっているような感じですね。はい、はい、でそうですね、2回目ということを聞きたかったというか、はい、そうで、いろんな人にその聞いてもらってると思うので、うん、もうちょっと、まあ、いろんな人に、一般的な内容をちょっとお話しできればなと思ってたんですけれども、うんうん、まあ、そのあたりについてちょっとお話をしたく、はい、今日は主に2点ですかね、
はい、
考えてまして、まあ、僕が起業したのが去年の6月ということで起業したんですけども、うん、まあ、それよりもちょっと前から準備はしてたので、うん、その時に利用したその八王子の起業支援についてちょっと概要を説明させてもらえればなと思います。
う
んうん、これ調べないとなかなか出てこないことだったり、
知りたい方多いと思います。
そうですね、はい、もしこれから独立を考えられている方がいれば参考にしていただければなというような内容なんですけれども、うん、八王子って結構その企業に、うんうん、結構真剣に向き合ってくれるような、うん、体制ができていまして、うん、特に商工会議所さんも一緒になってやってくれているところが結構あって、うんうん、僕の場合は本気の創業塾っていうのを、商工会議所がサイバーシルクロードっていう団体が、商工会の中にありまして、うん、そこが主催している本気の創業塾という塾があります。うん、でそこを卒業すると、法人を設立する時の登録免許税が本来15万円かかるんですけど、それが半減するんですよ。
はい、半減ですか。
7万5000円
でしたんですよ。めちゃめちゃでかいじゃないですか。
7万5000円になる、はい、それってすごくいいなっていうのを、うん、実はネットで調べてたら出てきまして、うん、最初はそれ目的で本気の企業塾っていうところに入ってみたんですよ。で僕が10期なんですね。で、うん、今年11だか12を昨日授業が、ま、今まさに行われてる感じだと思うんですけど、うんうんうん、でそこに入ると何がいいのかっていうと、企業のシミュレーションだとか、うん、まあ、まあ基本的な、ものの経営者としてのものの考え方みたいな授業みたいなことをやってくれたり、実際に数字を入れて、どれくらい利益が出るのかを考えてみようみたいなシミュレーションみたいな授業もやってくれたりするので、すごくまあ面白いということと、まあ、それ以上にですね、というか起業したいっていう人っていうのは基本的にそういう勉強みたいなのはかなりしてると思うので、座学というよりかはもうちょっと実践的な何かを仕入れたいみたいなのも多いと思うんですけども、まあそれに関してはですね、実際にその横のつながりも結構強いですけれども、それ以上に OB 同士のこう縦のつながりみたいなのも結構ありまして、まあ国本さんもその創業塾の卒業者なんですけれども、そういった形でいろんな人とつながれるのがすごく 魅力的、実際に人を雇うときどういう判断したんですかみたいな生々しい話とかも結構聞くと答えてくださる方がいるんで、そういった生の、あの声を聞けるっていうのはすごく参考になりますし、私みたいな新参者としてはすごくありがたいアドバイスをいただける、そういったつながりが、まさにその一番の売りなのかなというふうに僕は思ってますね。なのでぜひ八王子で起業を考えられている方は、8ビートにこう、ね、法人コースとかありますけれども、そういったの以外にも、八王子でどんなことをやってるのかなっていうのを、市とか役所とか、商工会議所とかのことを調べてみると、意外と面白いものが見つかるかもしれないというところで、ぜひそのあたりも調べてみることをお勧めしたいところです、
そうですね。というか、実際に、その吉岡さん自身は経験者なわけじゃないですか、でそういったことをその8ビートでその吉岡さんに、ご相談されてもいいんではないかな。
僕みたいな人いっぱいいると思うので、僕に聞いていただければ分かる範囲では全然お答えするんですけども、実際のプロの事業の方とかも多分出入りされていると思うので、出入りさんとかそういった方に相談してもいいのかなと、もうちょっと僕結構自分でやったんですよ。登記とかって普通、税理士さんなり司法書士さんなり頼む人多いんですけど、僕全部自分でやっていろいろ苦労して、これ自分でやらない方がいいなっていう、
そうなんですか、
感想を持ってる
ので。いやいや、そういう失敗ではいいじゃないですか、やっぱりね、そういう生の声って絶対に、役に立ちますよ。
今だとすごく自分でもやりやすい環境は整って、フリーっていう、クラウド型の電子カードじゃない、会計ソフトとかもあって、そこにもう、テンプレートがあったりするので、そういったのを使うとすぐ会社を設立できたりはするんですけれども、僕の時はちょうどなかったんですね。半年後くらいにそういうのができたので、今となっては今だったらもうちょっと自分でやっても楽にできるのかなと思うんですけれども、そういったこととかも、私の話でよければいつでもお話ししますので、
ね、やっぱりその本とかセミナーよりは、なんかとりあえずその実際にその起業した人がどういうステップで、起業までたどり着いたかっていう話って、やっぱりためになるというか、これからその起業しようとしている人の中でそのなんていうか次に何をしたらいいのかとかね、そういうところでこう迷ってる方も結構多いんじゃないかと思います、例えばそのとりあえずその企業塾みたいなのに参加してみるとか、あるいはその、あらかじめそのウェブ上でそういうなんか申請できるシステムがあるとか、
そうですね、いろいろあるとは思いますね、ケースバイケースだとは思うんですけれども、僕の場合はそういった、減免を登録税が減免になるのを、目的で入った人もいれば、そうじゃない人もいたりして、僕の代からそれが始まったらしいんですね。その半減みたいな、で多分今も続いてると思うんですけども、
じゃあ知らない人とか
いるかもしれないですね、で逆にそれが目的で来てる人っていうのは、もう創業する前提で来てるんで、うちの代の卒業生っていうのは他のそれまで以前の卒業生よりも起業率がめちゃくちゃ高いらしいです
ね。ああ、なるほど、じゃあもう今だっていう感じで、
やるけれども少しでも安くなるんだったらぐらいの感じで、起業塾に入ってやろうかやらないかっていう考えるんじゃなくて、やるけれども行くみたいな人が多かったみたいですね。
ちなみにその起業塾の、生徒さんというかその何人ぐらい集まるんですか。
うちの同期は20とか30、20ぐらいですかね、集まって、半分以上は起業してるんじゃないですかね。
やっぱりそれって相当なんていうか起業成功率が高いというか、
高い、今のところ失敗というか、やっぱり就職しましたみたいなことを聞いたのは1人ぐらいですかね。率的に高いのか低いのかっていうのは分からないんですけれども、それも結局は何だろう、倒産するとか諦めることが悪いことっ っていうわけではなくて、うんうん、多分人それぞれいろんな生き方があると思うので、うんうん、みんなハッピーにやってるとは思いますね。悲惨なことになってるっていう話は誰一人卒業生も含めてなかなか外に出てこない話ではあるものの、多分いないんじゃないですかねっていうのが正直なところですね。
ちなみにその同期の人と、はい、まだ交流があったりとか。
ありますあります。
ありますね
、はい、結構うちの代は仲がいいというか、その OB OG の人たちとその、なんだろう、交流会もあったりするので、そこにも同期の人が来たりとかということで、まあ、たまには顔合わす中ですね。もう一つ言うと、その最近、商工会議、八王子の商工会議所がクラウドファンディングを始めてまして、その時のクラウドファンディングの第1号が、八王子生姜を、やりたいという農家の3人がいまして、その3人が、僕と創業塾、同期なんですよ。でその流れで、クラウドファンディングの写真を僕が撮りに行ったりして、いろんなインタビューみたいなところに同席して写真撮って、それがクラウドファンディングのサイトに上がってみたいなようなことはありましたね。はい、あとはその、まあ私の代だと IT 系が私ぐらいだったので、みんなホームページ作りたいっていうことになったら、その
なるほどね、
はい、まあワードプレス使えばこんなことできますよみたいなような講師とかもやったり、はい、そういうことをしましたね。
何系ってこう決まってないから、こういろんな業種の方が、
そうですね、はい、
逆にこうなんかこう、助け合える共有関係になりやすいのかもしれないですね、
は
い、
逆に今までその卒業生にもないような業種だったら、みんなその顔なじみというか知ってるからその人に頼もうみたいな空気になる可能性がすごく高いので、珍しい業種の人ほど参加した方がいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、うちの代で一人飲食店やってる K の屋さん、K8 のちょっと裏手のあたりにあるんですけども、 K の屋さんとかもまあすごくいいお店なので、みんなで利用したりっていうのはよくあります。
ちょっと宣伝しちゃいましたね、
はい、なんかバックいただかないと、その純粋にそういう宣伝目的でもいいかもしれないですね。いいお店だったらみんなやっぱり使いたいと思うはずなので、そういう意味では、
ちなみになんかこう逆になんかそのホームページを作る、要はその吉岡さんが提供する側ですけども、逆になんかその、助けてもらうというか、頼まれたり、
頼んだり、頼んだりっていうのは今のところないですね。僕が一人で完結できるようにいろいろやってるところも、まあ業種柄ね、なかなか IT 系の人は IT 系に頼むことが多いんで、まあ機会があればぜひ、ただ野菜は買ったことありますね。そういうの、そういうレベルですけども、はい、
なんかこう例えばホームページ作ってあげたから、ちょっとその店に行くとちょっとなんか一品多く出て
くる。いやそんなことない、ね、はい、まあ、そういう物々交換とかも全然できるかもしれないので、サービスのね、
それは仕事受けるときにね、交渉すればいい話ですよね、
そういった形で、まあ、大抵今はホームページがあるんでね、そういうことをやりたいみたいな相談をよく乗ったりはしてました。でそこでですよ、
そこで
、これその今日言いたいことの2つ目なんですけども、とりあえず何らかでこう独立したいという人が、多分サイトを持つ必要が出てくると思うんで、その人たちがまずどうするべきなのかっていうところをちょっと軽くお話しできればなと思ってたんですけれども、で大抵勉強熱心な人っていうのはワードプレスっていうキーワードに、
そうですね、
ぶつかると思うんですけども、まあ、確かに多くの場合はワードプレス使うといいことはまあ往々にしてあるんですけども、 結構ですね、うん、大変なんですよ、うん、あのカスタマイズしようとすると、うんうん、なので、もし、コンテンツをどんどん拡充させたり、変更するような箇所が少ないようなもの、うんうん、あんまりホームページとかに手をかけたくないような人に関しては、うんうん、あのワードプレスははっきり言って使わない方がいいですね。
そうですね、やっぱり運営コストって大変ですね、
はい、運営コスト大変ですね、うんうん、どうしてもやりたいし、自分で調べる根気があるもしくは外注して丸投げできるぐらいの予算があるような方に関しては、うん、全然ワードプレスでもいいと思うんですけども、うんうん、なかなか難しかったりするので、うん、サービスじゃあ他に何使えばいいのかっていうところも合わせて簡単に解説したいなって思うんですけども、うんうん、最近出たのがペライチっていうサイトというか、うん、クラウドのサービスがあって、うん、そこだとデザインのこだわりはあんまりできあの、うん、こだわっては作れないんですけれども、うん、その1ページの、個人の例えばコンサルタントやってるとか、うん、修行やってるっていうような人だったら、うん、ペライチとかで作ってみるのもいいのかなというふうに思いますね、うんうんうん、その方が結局ワードプレスを使ってしまうと何が良くないのかっていうと、まあ、アレンジが素人にはしにくいっていうことと、うん、セキュリティの観点と、
そうですね、
うん、あとはその速度ですよね、うん、速度がどうしても最近は、ちょっと専門的な話になると草薙っていうような、バックエンドのものがあったりして、はいはい、それ早いって噂なん、うん、評判なんではあるんですけども、うん、どうしてもやっぱりデータベースから引っ張ってきて、うん、サイトをつどつど組み上げるんですね、アクセスがあったら、
うんうん、
で組み立てる時間っていうのはどうしても、うん、あの時間がかかってしまうので、うん、それだけ見てくれない人があったりとか、うん、SEO 的にもあまり良くなかったりとかあるので、うん、そんなに、ワードプレス使わなくちゃって気負う必要は僕はないと思いますね、
うんうん、
と言いつつ僕もワードプレスの案件は結構やってるんで、はい、うん、あまり強く、まあ、言う強くはまあもちろん言わないですけども、うんうん、あまりそのワードプレス使わなくていい人がワードプレス使って苦しんでるのを結構見てるんで、うん、いやそれはちょっとワードプレス使わなくていいよと、うん、あの初めにやるときにね、
まあ、つまり適材適所みたいな、ね、
そうですね、
そういうとこがある、
はい、もしあなたのような考え方で、うん、運営方法でやるのであれば、うん、ワードプレスじゃない方がいいっていうのは応援してあるので、
うんうん、
まあ、そのあたり気になる方は IDB にもし僕がいれば一声かけてもらえれば、
うん、
簡単にヒアリングして、うん、まあ、だったらワードプレスがいいよねってなるかもしれないですし、
うん、
そうならないかもしれない、うん、まあ、いろいろケースバイケースであると思うので、うんうん、
やっぱりそのワードプレスちょっと自分でその、はい、まあ、運営というかしたい方ってやっぱりそのネットショッピングだったりとか、うん、なんか見たいものがある、うん、まあ、個人事業主的な方がやっぱり多いと思うんですけど、
はい、
やっぱりその、まあ、当然ですけども、はい、皆さんその気にするのは SEO じゃないですか、
はい、
そのあたりなんかアドバイスというかありますか。
SEO その業種にもよりますけどね、例えば物を売りたい、
はい、
例えば何を売りましょうか、
スピーカース
ピーカーを売る、はい、でもスピーカーを売るにしたら、うん、多分プラットフォームとして Amazon とか楽天とか、
うん、
まあ、手芸系だったらミンネとか、うん、まあ、いろんなものがあるのに、うん、なぜそれを使わないのかっていうところの問いが第一ですよね、最初にあるのが。
なるほど、
うんうんうん、もし自分のところにアクセスが集中してて、うん、スピーカーに関してのその情報がうちのサイトにしかない、
うん、
だからアクセスが集中している、うん、だからうちのサイトで売るんだっていうのだったらまだ分かるんですけども、うん、そういう下地がない状態で自分のところで売ろうとしても、
うん、
本当に売れるのっていうのはあると思うんですよ、うん、なのでただ今後そういうサイトにしていくっていう意気込みがあるのであれば、
うん、
育てていくっていう意気込みがあるのであれば全然いいと思うんですけれども、うんうん、本当にそれができるの、うん、ライバルを見てそれ以上のことができるの、うん、っていうところですよね、
うんうん、
はい、そうやってなかなか、まあ、いやできるっていうのであれば全然いいと思いますし、
やっぱりあれですかね、こうオリジナル商品とかで、
はい、
こうブランドを作っていきたいっていう場合は
自分で持った方がいいですね、もちろん持った方がいいですね、
うん、
でブランドを持ってすごく高級路線で行くとかっていうのであれば、うん、そう楽天とかアマゾンとか使わないと全然いいはずなので、うんうん、それこそワードプレスじゃなくてもそ結構お金かけなくちゃいけないはずなんで、ブランディング戦略に PR とかして
く
る、
うん
うん、それだともうしっかりとしたデザイナーさんに、何ページもデザインしてもらって、 やった方が、うん、ワードプレスを使わなくても、うん、ワードプレス逆に使わない方がいいかもしれないですね、うん、それぐらいになると、うんうんうん、
そうですね。だからあのなんていうかそのいわゆるその、企業 の、 いや、うん、あの上場しているような企業のホームページと、はいはい、あとそのなんかこうワールドプレスってまあブログみたいに投稿する形
で、
はい、
そうですね。
それってかなり大きくやっぱ違いますよね、はい、
そうですね、うんうん、ただそのブログをお知らせとして使うところが多いので、うんうんまあ、それはそれでいいのかなという気もしなくもないですけどね、うんうん、そこそこの規模で毎日200アクセスぐらいあるって、うん、あって週に 2,3 回更新するっていう時にはそのワードプレスっていうのはすごくいいのかもしれないですね、う
ん、あのワードプレスってつまり何でもできちゃうわけじゃないですか、はい、頑張れば、
はい
うん、でもそのなんていうかな例えば本当にとりあえずその、自分のブランドの顔だけ用意したいんであれば、はい、とりあえず例えばペライチみたいなので1枚用意しておいて、はい、でそこからその日々の活動を自分 の、 あの Facebook なり、はい、なんかその SNS に誘導するみたいなので、はい、十分ね
そうですね、
ケースもあると思うんですよ、
はい
うん、
個人に関個人で、法人というか個人でやっていくような人たちに関しては絶対その方がいいと思います、
ねうんうん、やっぱりでもそういう話って本当ケースバイケースだからやっぱりその詳しい人に直接聞いてしまうのは
そうですね、はいうん、あのワードプレスの達人、うん、AWTM 結構いるので、
うん、そうですね、
はい、そういった人に相談、うんまあう
んね、もしかしたらその8ビートにいるその会員さんにその仕事発注したりとか、
うん、
お願いしますっていう、ねうん、ケース、うん
まあ、そもそもはこういうケースでワードプレス使うべきかどうかっていうのは僕のところでも全然判断できるので、うんうんうん、であやっぱりワードプレスだねっていう感じになれば、うんうん、そういう人に頼むっていうのは全然ありだと思うので、うん、逆に1枚すごく凝ったページが欲しいっていうのであれば、うん、ウェブデザイナーさん、うん、システム全く関係ないので、
うん
システムというか HTML だけで完結する話なので、うん、デザイナーさんに発注するっていう、うん、いろんな方法がありますからね、うんうん、そういったところで、まずはワードプレス使うのか使わないのかっていうところで、うん、判断するところから始めてもいいのかなと思います、
うんうん
はい、
いやよくわかりました。ありがとうございます、
ねは
い
まあ、ちょっと変わり種だと性的なあこれちょっと専門的な話になるからやめておきましょう。
ちょっとあの時間あるんでよかった
。あそうですか、まあ、僕、うん、Ruby が得意でワードプレスっていうのはつどつど作るんですよね。組み立てるんですよ、うん、あのこういうアクセスがあったら、うんデータベースに個々のデータからそれを演算して HTML を組み立ててそれを表示するっていう流れなんですけども、それってすごく遅いんですよね。だったら最初から組み立てておけばいいじゃんっていう静的サイトジェネレーターっていうのがあるんで、そういうのを使うとマークダウンっていう形式で書くことによってブログをそのワードプレスみたいな感じでブログを書くことができる、うん、そういうシステムがあるので、うんうん、もしその SEO と してすごくその速度にもこだわりを持ってデザインにもこだわりを持ちたくて、うんこういう形、かつそのブログみたいに毎日アップデートしていきたいっていうような人に関しては、うん、そういったところも検討するといいかもしれないですね、うんうん、ただそうなると、完全にこのプログラミングが必要になってくるので、うん私みたいな人間に頼むか、うん Ruby を、うん勉強してみるとか、
うん
まあ、Ruby の、まあ、ジキルとか、うんミドルマンとかっていうところが有名なんですけども、うんまあ、Go 言語だとヒューゴっていうのがあったりして、うん、そのあたりのキーワードで調べてみると、うん、なるほどわからんとなる人がほとんどだと思うんですけども、
うん、いや、まあ、もうほとんどというかかなりほとんどだと思いますけど、はい、
もしプログラムができるような人に関しては、うん、そういったところを、うん調べてみると、うん、面白いかもしれないですね、うんうんうん、
これはちょっと技術者向けの情報でした
そうですね、
はい、
それができると無料でホームページ持ったりするんで、うん、独自ドメインで、
うんう
ん、するんでまあ、裏技としてはありかなと思います。 うちの自社のサイトはそうなってますね、はい、ワードプレスは使わない、
うんうん、
で今後ブログもやっていきたいなって思うんですけども、うんうん、まあそれでいいかなみたいな感じ、
うんうん、
あと一つ、はい、
性的なページの方が、はい、例えば Google みたいな検索エンジンの評価が高いとか、うん、そういうの
高いですね、高い、うん、なぜならば、うん、表示速度が速いからです。
なるほど、
うん、同じコンテンツでも速い方が評価されるんで、
うんうんうん、それはそのスピード以外にも、これは例えば、まあ、拡張子だけではあれですけども、うん、要は HTML5 だったら、うん、まあでもクローリングする側からすると分かんないか、うん、あだからやっぱりスピード
ですね、スピード、
うん、そうかそうか、な
るほど、まあ、ただスピードよりもコンテンツの質とかの方が重要視はされるんで、
うんうんうん、
あくまで同じ、うん、同レベルのコンテンツだった場合は負けちゃうよっていう話だけの話なんで、うんうんうん、ですね、はい、まあ、そういうのもあるっていうのが技術者向けのお話、うんうん、でワードプレスの話とか、
まあ、というかその、はい、やっぱり反応が早いのって見てても気持ちいいというか、はい、
そうですね、うん、
結構本当にあのメニュー開くのでちょっともたついたりするホームページって結構多いです
ね。ありますね、ワードプレスでありがちな500円ぐらいのレンタルサーバーを契約して、うん、そこに入れ、はいはいはい、インストールして自分でインストールして、うん、独自ドメイン設定してってなると、
うん、なんかこう負のループに入ってるようなね。
そうですね、確かに安くやりたいのであればそれはありなんですけども、うん、まあ、実際に自分で試してみるとよく分かると思うんですが、うん、すごく遅いと思いますね。あと、
うん、広告も出ますしね。
そう、無料のやつだと広告が出るかもしれないですけど、うん、まあ、月500円ぐらい払えるのであれば全然、うん、あの広告なしだけれども安いのがあるので、その性的サイトジェネレーターだったら月額0円ですごく早いのを作れるっていうものはありますね、
うんうん、
ただデザインにしっかりお金かけないとっていうのはどっかが持ってくるか自分で組み立てるかは分かんないですけども、
うんうん
うん、そういうのあるんで、
うんうん、なんかデザイン周りもなんかそのちょっと僕ペライチ使ったことあるんですけども、結構なんかそのなんていうか、かなりクオリティの高いテーマとかが あったりするんですか。
そうですね、はい、それがもう完全にこれがいいみたいなのがもういくつかあるので、
うんうん
うん、その中から選ぶっていう感じになっちゃうんですけど、
うんうん、
ペライチに関しては今のところ自由度はそんなにない、うん、そんなにないからこそ逆にとりあえず欲しいっていう人に関しては、
うん、
あの可もなく不可もなくというか、まあ、それなりそこそこのクオリティのものがすぐ作れるという意味ではペライチっていうのはすごくいいと思います、
うんうん、まあね、あの結構素材とかって、
はい、
例えば画像の素材とか探すのも結構大変じゃないですか。
大変ですね。
フリーでやろうとすると、
はい、
もうまあ、プロはね、あのその素材をあの、まあ、大量に持ってたりしますけど、
はい、
うん、そういう時にやっぱりなんかもうあのどっかからダウンロードしてないってやってたらもう、はい、制作日数がかさんじゃってしょうがないじゃないですか。
まあ、本来それをやるべき仕事じゃないですからね。
うんうんうん、
独立しようとしてる人、うん、本業やった方が絶対いいはずなんで、うんうん、
でそういう時になんかこうペライチみたいにこうテーマ選んで作れちゃう、はい、うん、とりあえず最初の一歩としてはいいかもしれない
ですね。そうですね、
うん、
まあ、WIX とか人流とかなんかいろいろあったりするんですけど、
うんうんうん、
まあ、ペライチで十分なケース結構あったりすると思うんで、うんうん、そういう人がワードプレス使うのはどうかなというところですね、うんうん、
まあ、いずれその後ワードプレスに行くにしても一回こう試してみるとかね、
うん、と思います。どうしてもこういう機能も欲しくてこういう機能が必要なんだとか、例えば、うん、なんか個別の指導塾とかやってて、うん、予約の機能をつけたいとか、
うん
う
ん、
そういった時に、ワードプレスのプラグインでちょうどいいのがあったみたいな人に関してはワードプレスがいいかもしれないですけども、
うんうん、意外とこう作ってみたらあやっぱりいらなかったんだなみたいな結論にな
ると
思う、ね、はい、
うん、僕がそうだったんで、
はい、
ゼロからこう、うん、ワードプレス組み立てて、
うんうん、
この労力のあれには見合うものないなみたいな、うん、で
ちなみに、はい、何のページですか。何のページを、
まあ、自社のサイトを1回作ったこともあった、
うん、自社サイト、はいはいはい、
たりしたんですけども、
うん、
まあ遅いし、
うん、
なんか手間もかかるし、
うん、
できなくはないけど、うん、結局その500円ぐらい月払って、
うん、
ワードプレスをサーバーに置いて表示するよりも、はい、静的なサイト静的サイトジェネレーターで、うん、無料のところに置いた方が早いんですよね。
うん、
そういったことを考えると、あ、ワードプレスいいやっていう感じで。うん、
で今静的で固めていると。
そうですね。
お、
なぜなら1ページでことが済むから
いいですね。シンプルで男らしいというか。
で今後ブログも書いていこうかなと思ってるんですけど、うんうん、まあ、それも先ほどお話した通り、うん、静的サイトジェネレーターでやった方が早いし、
うん、
まあ、シンプルなのが作れるんで、うんうん、やっていこうかなと思ってますね。
ちょっと今オシアさんのページを見ちゃおうかな。
作り途中ですけど、
うん、誰もあれ、うん、あ、そっか、 Facebook からだとリンクはない。
あ、自社 の, あの Facebook のアカウントも作ってない状態なんで、
うんうん、Google でオッシャーで出てくるんですか。
出てこないんじゃないですかねSEO も考えてないんで、
うん、ちょっと引っかかるようにしときましょうね、ちょっと
そうですね、うん、今後ちょっと、うん、まあ、来年あたりぐらいから、うん、まあ、動画というか動画をメインとした、うん、プログラミング関係のものとかガンガン上げていこうかなと思ってるんで、
うんうんうんうん、
まあ、そうしたらちょっと SEO のことも考えるかもしれないですね。
うん、でもホームページじゃないけど一応八王子で、
あ、出てきますか。
出てきますね。出てくる、あ、これあれか、なんか
役所の感じですよね。
うん、
はい、
うん、
そう、結構漏れてるというか出るんですよね、その起業する税理士事務所からハガキが来たりとか、そういったところを見て、
う
ん、まあ、そういうのをクローリングして、うん、そういうデータベースを持ってるようなサイトがトップに来るっていうことは今、
うん、
あると思うんですけど、うん、そう、あ、でもう一つお話ししたかったのは、ワードプレスもし使わなくちゃいけないような人だと、はい、テーマっていうのがあっていろんなデザイン選べると思うんですが、それって国内のサイトだけ見ると結構パターンが少なかったりするので、ぜひ海外のサイトの、テーマを見てほしいなっていうのが僕 の、
うんうん、
あのおすすめするところですね。テーマフォレスト、シームフォレスト、
はい
はい、っていうところで多分リンクを貼れるような場所が下に出てくると思うんでそこにちょっと貼っておきますけれども、はい、そういったところで、
うん、
あ、このワードプレスのこのデザインだったらいいなみたいな、
うん、
あ、これだったら26ドルで買えるんだみたいな、うん、ようなのがあったりするので、そうすると海外から引っ張ってくると、
うん、
で国内であんまり被らなかったり、うん、素人同士でこうなんか日本語のところになると、うん、ってことがよくあるので、うん、まあ、そこそこのクオリティのものが誰にも被らずできたりするのがいいところですね、海外のところから買うっていうのは、
うん、
僕も何回か買ったことあります、
うん、
ぜひぜひおすすめです。
はい、じゃあちょっとこのあたりで一回、区切らせていただいて、
はい、
まあ、別に区切る必要はないんですけども、
はい、
あの、まあ、ちょっとアフタートーク的にちょっと、
はい、
あの続けましょうか。
はい、
ですね、今日暖かかったですね。
え、
今日暖かかったですね。
そうですね、うん、特異日と言われてるぐらい晴天な日でしたね、
うんうん、
あのあれですよ、午前中、うん、近くって言えばいいんだろう、島村か、はい、向こうの方に、向こうの方って言っても辻前な、はい、藤の森公園じゃなくて、小宮公園、
はい、
日踊山トンネルの上に小宮公園っていうのがあって、その近くの島村があって、その近くの消防署があるんですよ、
はい、
そこの消防署が毎年この日に、
うん、
はしご車をこう上げて、
はい、
試乗体験みたいなのをしてくれるんですよ。
乗れるんですか。
乗れるんですよ。で息子が乗りたいって言ってきたって言ってたんで、あの、僕が午前と午後の部各20組あったんですけども、午前の10時ぐらいに行ったのかな、
うん、
行ったらすでに、午前は締め切りましたって言われて、で午後の、整理券は、13時から配布になりますということ言われたんで、午前中はどれくらい何時ぐらいから並んでたんですかって聞いたら、30分前から並んでる人がいたということで、もしかしたら午後もっと並ぶかもしれないと思った僕は、1時開始なのに12時から並びまして、で、あの誰もいなくて、僕が一番乗りで1時4分からの枠で最速で息子と乗ってきた
ちなみに2番手さんは何時ぐらい？
その15分後ぐらい。
15分後。
あで3番手ぐらいからが30分、うん、その3時15分後ぐらいに来たので、うんうん、まあもし来年乗りたい人がいたら30分後ぐらいでも全然大丈夫ですよっていうところが。
プチ情報。
はい、プチ情報ですね。いろいろやってますね。
何メートルぐらいまで？
ああ聞き忘れました。何メートルだろう。
ビルの高さでいうと何階ぐらいですか？
周りにビルがなくて大体見晴らせましたね。
あ、そうかそうか。結構あれですか、そのあたりってビルがないってことは一軒家が多い。
そうですね、はい、もう住宅街ですよね。
そういうとこで高いとこ行ったらちょっと楽しそうですね。周り
見晴らせますね。結構怖かったですね。
とか高いとこどうですか？
苦手ではないですけど、うん、好きでもない感じで、
うん、まあね、まあ、あでも好きな人もいますけどね、たまにね。
いますね、うん、あれぐらい。僕の息子3歳なんですけど、うん、もう怖がってました、
うん、
好きな年齢なのかなと思うんですけど、それでも怖がってたぐらい、うんうん、ちょっと風があったんで。
まあねえ、なんか遊園地とかの高いのだったらあれですけどね、はしご車はちょっと怖そうですね。
結構怖いですね。支えるものが、ところが見えないんで、
なんか足元が下見えるんでしたっけ？なんか板になってます。
あ、板になってますね。網じゃなかったですね、
うんうん、網だと怖いですよね、
うん、網だったら多分ダメな人出てくるんじゃないですかね、うん、立ち上がれないとか。
ちょっとダメですね。
あ、そうですか、
まあ、東京タワーって今でもそうかもしれないですけど、なんか透明なこうガラスで、
はい、
うん、下がね、もうあそこ乗れなくて
なるほど。僕そういう人の目の前でこうジャンプしたりするタイプで、
やめてくれ、
やめてくれ、いや大丈夫でしょう、うん、時々その時にピキッてこうひびが入ったりするらしいですけどね、うん、そうそう、いろんなイベントをやってるみたいで、今回はそう2年前に行って、うん、その時は息子はちょっと怖くて登らなかったんですけど、うん、今年は行きたいっていうことで、うん、成長したなみたいな、うん、感じで今日は2人で上がってきました、うんうん、あとあれですよね、はい、隣で、あ、前回のトークでは隣に石坂さんがいて、
はい、
パシャパシャ写真の音とかカメラの音があって、その後いろいろアドバイスをいただきましたけど、う
ん
うん、
ダメ
だし
相当へこんだんです
よ、ね、あ、そうですか、
やりました
よ。あ、そうですか、うん、いやでもプロじゃないですか、石坂さんとか、
うん、いやっていうかやっぱり全然そんなね、上手にできるとは思ってなかったんですけども、
うん、
やっぱそのちょっと吉岡さん申し訳ない
な。いやいや、何回でも出ます徐々に徐々に
ですね。まあ、家帰って考え直したんですけども、はい、やっぱそのどんな工夫しても、うん、やっぱり今出せる限界ってやっぱりここだと思うんですよ、
うんうん、
でまあ何回かこう続けていって、
うんう
ん、でそれでまあこなれるかこなれないかもまた分かんないんですけど、
うん、
でまたねその時に吉岡さんに2回目出ても
らう、2回目、はい、
そういうのでもいいんじゃないかな。
これはどれぐらいのペースで続けるんですか？週1？
いや本当はね週1とか思ってたんですが、うん、やっぱりそれも大変なのかなとかちょっと思ってて、
う
ん、でも、うん、なるべく週1ぐらいのペースでちょっとやれたらやりたいなと思ってます、
うん、週1、週1にしましょう。
ああ、そうですか、やっぱそれぐらいの方がいいですかね。
はい、やらないですか？週1。
わかりました、じゃあ
やります。
週1の方針で、
はい、はいあれっていうアップされたかなっていうよりかは、うん、やっぱり、はい、ああ今日この日だからちょっと見てみようかの方が絶対、
うんうん、
ね、いいと思うんで。
次回は、ね、今ちょっとあちら座ってらっしゃると思うんですが、杉浦さんという 女性の
方、はい、
さっきこちら
で、ね、今もしよろしければ来てもらえれば、
ね、うん、来てもらっちゃいますか。 というわけでちょっとお呼びしてしまったんですけども、ちょっとどうだったらおかけなんで、はい、ちょっと今収録終わったところで、で次回、よろしければ、杉浦さんの方でインタビューさせていただきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。
例えば来週とかってどうですか。
はい、来週、
これアフタートークなんで、はい、全然もう気にせず喋ってください
。はい、はい、多分大丈夫だと思います。
あ、そうですか。はい、はい、じゃあちょっと来週は杉浦さんにちょっとインタビューさせていただきたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、楽しみしてます。
はい、
よろしくお願いします。
すみません、お仕事中に呼んでしまって。
はい、
はい、ありがとうございます。
じゃあ次のゲストも決まって。
そうですね。
はい、
なんかちょっと番組っぽくていいですか。はい。
あ、はい、
はい、
はい。